聖書を朗読いたします。新約聖書274ページ、ローマの信徒への手紙2章1節から5節まで。だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私たちは知っています。このようなことをする者を裁きながら自分でも同じことをしている者よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか。あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。あなたは頑なで心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。以上です。この朝からローマの信徒への手紙第2章に入ります。パウロは1章18節から32節で異邦人の罪を取り上げました。彼らは神を知りながら誠の神を崇めることをせず、偶像礼拝と不道徳に陥っていました。その彼らはすでに神の怒りのもとに置かれています。彼らには弁解の余地がない。それがパウロが語っている結論だと言ってもよいでしょう。2章の1節から3章の20節まで、今度はユダヤ人のことが取り上げられます。1章では彼らはというふうに、3人称で書かれていましたけれども、2章に入りますとあなたはというふうに二人称での呼びかけに変わります。認証が変わるわけです。つまりここから違う相手を念頭に語りかけているということがわかります。その相手がパウロの同胞であるユダヤ人でありました。二章の一節から三章の二十節まで、主としてユダヤ人の罪が取り上げられることになります。そしてユダヤ人も異邦人と同じように神の怒りのもとに置かれているのであり、2章1節にあるように彼らには弁解の余地がないと言われるのです。ではユダヤ人の罪が描かれるとすれば、私たちには関係がないのでしょうか。私たちはユダヤ人ではなく異邦人ですね。とすればユダヤ人の罪に対する指摘は私たちには関係がないのでしょうか。そうではありません。ユダヤ人は神の選びと憐れみによって神の約束の民とされた人たちです。そして私たちキリスト者も同じように神の選びと憐れみによって神の約束の民とされた者たちです。確かに旧約と新約の違いがありますけれども、恵みの契約は一つです。契約の執行の仕方には旧約と新約の違いがありますが、救われる原理は同じです。そして神の民はすべての時代を通じて一つであると言えます。パウロはガラテヤの信徒への手紙の中でキリスト者のことを神のイスラエルというふうにも呼んでいます。旧約の時代に神の選びと憐れみによって神の約束の民とされた人たちがユダヤ人であり、新約の時代のそれが私たちキリスト者であるということができます。だとすれば ユダヤ人が陥った過ちというのはまさにキリスト者が陥る可能性の高い過ちだと言えます。神の民が陥りやすい罪とは一体何なのか、私たちは2章以下でそのことを学んでいくことになります。ユダヤ人が陥っていた過ちとは何なのでしょうか。それは人を裁くことでした。2章の1節にこうあります。だからすべて人を裁く者よ、弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。人を裁く傾向は誰にでもあります。しかしユダヤ人にはそれが特に強かったと言えます。なぜなら彼らは自分たちは神様と特別な関係を持っていると考えていたからです。そして異邦人を見ては彼らと自分たちは違うと思っていました。自分たちは彼らのような罪人ではない、そう考えて異邦人を見下し異邦人を裁いていたのです。しかしパウロはここではっきりとユダヤ人も同罪だと言います。異邦人を断罪した際に使ったのと同じ言葉を使って彼らには弁解の余地はないというのです。ここでパウロはあなたは他人を裁きながら実は自分自身を罪に定めていると述べました。直訳をすれば他者を裁くまさにその点においてあなたは自分自身を断罪しているとなります。他の人を裁くとき、その人は裁く基準を持っています。ユダヤ人であればそれはモーセ律法でありました。裁くときには必ず基準があります。そしてその基準は裁く相手だけに適用されるのではなく自分自身にも適用されるのです。しかし自分が裁いているときは自分にも適用されるということがわからないのです。裁いている自分は正しいと思っています。正しい基準によって裁いている自分は正義を行っていると思っています。あの人が悪いのであって自分は正しいことを行っていると思っている。この自分の姿が見えないという点に人間の罪深さ、また悲劇があると言えるでしょう。実は知らないうちに自分自身を高く上げて誠の裁き主である神様の位置に自分自身を置いているのです。しかし神様はすべてを見ておられます。そして神様は公平な裁きをなさいます。人は人を裁いたその基準で測られることになります。ですからパウロが言うように他者を裁くまさにその点においてあなたは自分自身を断罪していることになるのです。パウロがここで語りました裁きについての警告、これは主イエスが山上の説教で語られた説教、そのものであるというふうに言ってもよいでしょう。マタイによる福音書の7章の1節2節にはこうあります。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。イエス様は人を裁くなと命じられ、その理由としてあなた方も裁かれないようにするためであると言われました。 人を裁くなだけならば、まあ、一つの道徳訓とも言えます。人を裁かずに仲良くしましょう、こういう教えは他にもあるでしょう。しかしイエス様はその理由として、あなた方も裁かれないようにするためであると言われました。神様によって裁かれないためだと言われたのです。神様の裁きは終わりの日になされるものです。それは最終的な裁きです。真実の裁き主は神様しかおりません。それにもかかわらず、人間が人間を裁くというのはどういうことでしょうか。それは神の座に自分を据えることにほかなりません。罪の原点はアダムがそうであったように、人間が神のようになろうとしたことでありました。それと同じことがここでも起こるのです。人を本当の意味で裁くことができるのは神様だけです。ですからイエス様は人を裁くなと言われました。それは自分を神とすることにつながるからです。私たちが安易に人を裁くのは、実は神様による裁きということを深刻に受け取っていないからだと言えるでしょう。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられると主は言われました。これはパウロが言いました。あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めていると述べているのと同じですね。神の裁きにおいては、自分が他者を裁いた裁きで裁かれ、他者を測った測りで測り与えられることになります。自らを神の座に据えるかのようにして人を裁くとき、実は自分自身に対する裁きを招いているのです。このようにイエス様が山上の説教で人を裁くなと言われたのは、神様の裁きを念頭に置いているからです。そして神様の裁きを念頭に置いているということは、人間関係は神様を抜きにして考えてはならないということです。裁いたり裁かれたりということが起こるのは、神様抜きで生身の人間を見るからです。そして生身の人間同士が互いを見れば、必ず裁き合いが起こります。これは当然のことです。キリストの弟子がなぜ人を裁くなと命じられているかといえば、キリスト者はキリストを抜きにして人を見るべきではないからです。またキリストを抜きにして自分自身を見るということもやめなければなりません。キリストを抜きにして自分を見れば、私たちは自分をも裁くしかなくなるからです。同じようにキリストの弟子は他者との関係においてもキリスト抜きに見ることをしないのです。イエス様がその人に対して持っておられる御心ということを考える、そこで初めて私たちの裁く心は癒されていきます。もし私たち自身が生身の人間として神様から見られたならばどうでしょうか。それは裁かれて終わりではないでしょうか。しかしイエス・キリストを通して見ていただけるがゆえに、私たちには希望があるのです。キリストという義の衣を着ている者として、罪のない清い神の子と見ていただける。ですから私たちは自分を裁くこともしません。しなくてもよいわけですね。そして自分を裁くことから解放されたがゆえに、人を裁くということからも解放されていくのです。人を裁いたり また見下したりすることで自分を支えるというそういう必要がなくなるのです。なぜならイエス様が自分を支えていてくださるからです。イエス様が喜びだからです。ですから人を裁く喜びに生きる必要はないのです。パウロは3節で、このようなことをする者を裁きながら自分でも同じことをしている者よというふうに呼びかけています。自分は正しい裁きを行っていると思っている人は、実は自分もその裁きに値することを行っている。しかしその自分自身の姿というものが見えないのです。自分自身を見失っています。このことも主イエスは三条の説教の中で引き続いて語られました。主はこう言われました。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。自分の目の中にある丸太に気づかない。つまり人を裁くとき、裁いている人は自分のことがわからないのです。丸太が目に突き刺さっている人は何も見えません。しかし他の人のことがわからないだけではありません。自分のこともわからないのです。自分の目が見えなくて真実を見抜く力を持っていないという事実に気づかないのです。聖書の中にあるその典型的な事例は、あのダビデ王が姦淫を犯した時の出来事ですね。ダビデは姦淫を犯し、さらにその女性の夫を罠にはめて殺害をしました。しかし彼は自分のその罪というものを見逃していました。預言者ナタンがやってきて、二人の男の話をしました。貧しい男と金持ちの話です。そして金持ちの男が旅人をもてなすために、自分の羊を惜しいと思い、貧しい男が自分の娘のように可愛がっていた一匹の羊を取り上げて振る舞った。で、それを聞いたときダビデは怒って言いました。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。ダビデはその貧しい人が娘のように可愛がっていた羊を取り上げた金持ちが自分自身であるということが分かりませんでした。ダビデは主の御名によって裁きをしました。正しい裁きを自分はしていると自信満々でした。しかし彼は自分の罪を見逃していたのです。まさに自分の目に丸太が突き刺さっているにもかかわらず、他の人のおがくずを取ろうとしたのです。彼は自分のことが分かっていませんでした。人を裁いているとき、そういうことが起こるのです。それゆえイエス様はここで言われました。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。イエス様は私たちが自分自身の問題を解決することをすべてに優先するように言われました。まず自分自身の丸太のことが解決されなければならない。そして丸太が取り除かれて、まず自分自身のことが見えるようにならなければならないのです。その自分自身とは一体何なのか。自分自身とは神の御前における自分の現実です。罪の現実です。そして同時にその罪がイエス・キリストの十字架の贖いによって完全に許されて、 今愛する神の子供とされているという恵みの現実です。この神にある現実に目が開かれるということ、これがすべてのことに優先されなければならないのです。自分の目にある丸太に気づくだけではなく、それが取り除かれなければなりません。罪の許しの確信が与えられなければなりません。その時初めて私たちは人を裁くことから解放されていくのです。丸太があれば、自分自身のことも他の人のこともまともには見えません。神様に取り除いていただく以外にはありません。ダビデも、預言者の語る神の言葉によらなければ自分自身の本当の姿を知らなかったのです。私たちは御言葉によって、神の道からによって罪を取り除いていただく以外にはないのです。そして自分の目から丸太が取り除けられたときに初めて、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。自分の罪が許されるとき、私たちはそこで初めて他者を助けることができるものとされるのです。本当の交わりというものがそこで生まれるのです。人を裁くことから解放される道は、自分に対する根源的な裁きが終了したということを知ることによってでしかありません。そして許されたものは許すものとなり、他者を助けるものとなる。そこに教会の交わりがあるのであります。ローマの信徒への手紙に戻りまして、パウロは2節で、神はこのようなことを行う者を正しくお裁きになると私たちは知っていますと述べています。神様は正しくお裁きになる、真実に応じてお裁きになるということです。真実に応じてとは、エコひいきがないということ、また外面の見せかけは通用しないということです。神様は真実に応じて正しく裁きをなさいます。しかしユダヤ人はそのことが分かりませんでした。3節にこうあります。このようなことをする者を裁きながら、自分でも同じことをしている者よ、あなたは神の裁きを逃れられると思うのですか。つまりユダヤ人たちは、自分たちは特例として神の裁きを免れると考えていました。他の人たち、異邦人には正しい神の裁きがなされる。しかし自分たちは神の裁きを逃れられると彼らは考えていたのです。で、それはなぜでしょうか。かつて洗礼者ヨハネがユダヤ人の指導者たちを批判してこう言いました。マタイ3章の7節から9節、マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを、アブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。洗礼者ヨハネらしい強烈な痛烈な批判ですね。マムシの子らよというのは、呪われた滅びの子よという意味です。ヨハネは一体何を批判したのでしょうか。それはユダヤ人たちが、我々の父はアブラハムだなどと思い上がっていたことです。ユダヤ民族の先祖であるアブラハムのゆえに、その血のつながりのゆえに、自分たちは特別だと思い上がっていたことです。特別だから神の裁きを免れると思っていました。それゆえ悔い改めようとしなかったのです。 続く4節でパウロはこう言っています。あるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじるのですか。神の裁きを免れるというユダヤ人の思い上がりは、神の慈愛を侮ることになります。思い上がりは神の豊かな慈愛と寛容と忍耐とを軽んじることになります。思い上がりというのは自分自身に対する期待ですね。それゆえ思い上がりが大きくなれば、それだけ神への期待は小さくなります。神なしで自分は生きられるというふうに思うからです。神に助けていただかなくても自分は大丈夫と思っているからです。しかしパウロはそれは神のご性質を見誤っていると言います。神の憐れみがあなたを悔い改めに導くのです。神の憐れみにははっきりした一つの思いというものが貫かれているのです。それはあなたを悔い改めに導くということです。思い上がっている人は思い上がりのまま受け入れられるのではありません。思い上がっている人、神なしででも大丈夫と思っている人を悔い改めに導くのが神の憐れみなのです。神の憐れみはいつも悔い改めに人を招くのです。しかしユダヤ人たちは自分たちの血統を誇り、民族を誇りました。それゆえパウロは5節でこう続けています。あなたは頑なで心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。前半のところを直訳するとこうなります。堅くなさ、悔い改めない心のゆえに、あなたは神の怒りを自分の身に蓄えている。ユダヤ人だけではなく、人間の一番の問題がここで指摘されています。それは堅くなさ、強情さです。それが信じることの妨げだと聖書は語ります。ステファノは殉教の直前の説教でユダヤ人たちに対してこう訴えました。堅くなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。ヘブライ人の手紙は繰り返して、心を堅くなにしてはならない、心を堅くなにしてはならないと訴えています。悔い改めとは、自分の罪を認めて方向転換をして神に帰ることです。神の憐れみはいつも私たちを方向転換して神のもとに帰るようにと招いているのです。最後に、堅くなさと悔い改めない心には最後には神の正しい裁きがあると五節には記されています。それは神の怒りの日であり、神の正義の審判の現れる日です。聖書は最後には神様の正しい裁きがなされると教えています。人間の悪と神様の清さというものは両立しません。最後には神の怒りの正しい裁きがなされるのです。しかしパウロはテサロニケの信徒への手紙の中で、この怒りの日こそがイエス・キリストの再臨の日だというふうに教えています。イエス・キリストと結びついている者にとって、キリストの再臨の日こそ救いの完成の日です。 そして私たちはイエス・キリストがくださる新天新地で生きることになる。そのことが約束されています。その祝福をヨハネの黙示録はこう語っています。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。私たちはこの祝福に共に預かるようにと招かれています。ですから裁き合うのではなく、いつも励まし合わなければなりません。そして心を頑なにしてはなりません。自分の側の何かを誇るのではなく、ただ神の恵みに信頼するのです。イエス・キリストにより頼むのです。人間の側には、自分の側には何の確かさもありません。しかし神様の約束は常に真実です。この神に信頼する者は決して失望に終わることはないのであります。祈ります。神様、パウロの書き記しました手紙を通して、私たちが根深く抱えている罪の問題をもう一度探り、また教えられ、ありがとうございます。私たちは本当に自らの上に神様の怒りを積んでいくような、そのような愚かな歩みをしてしまう者たちです。しかし私たちにとって裁きの日、怒りの日はイエス・キリストによって救いの完成の日に変えられているということも改めて教えられまして感謝をいたします。どうかこの恵みに生かされて私たちが歩んでいくことができますように、裁く歩みではなく許していく歩みをしていくことができますように、固くなになることなく心を柔らかくして生きていくことができますように、自らにこだわって自らに頼るのではなく、神様により頼んで明け渡して生きていくことができますように、助けと導きを与えください。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。